All right. Well, we're studying through the book of Luke. If you'd open your Bibles to Luke 21. We're in Luke 21 this morning.
はい。今ルカの福音書を学んでいますけれども、今朝はルカの福音書21章からになりますので、ルカの福音書21章をお開きください。
All right. Let's begin by reading verses 1 through 4.
はい。では、ルカの福音書21章の1節から4節を日本語でお読みします。さてイエスが目を上げてご覧になると、金持ちたちが献金箱に献金を投げ入れていた。またある貧しいヤモメがそこにレプタどうか2つを投げ入れているのをご覧になった。それでイエスは言われた。私は真実をあなた方に告げます。この貧しいヤモメはどの人よりもたくさん投げ入れました。皆は有り余る中から献金を投げ入れたのに、この女は乏しい中から持っていた生活費の全部を投げ入れたからです。
This is the last week of Jesus's life on earth.
イエスの地上生涯最後の週になりました。
He's entered into Jerusalem. Remember, he entered in and people were shouting, Hosanna!
イエスがロバに乗ってエルサレムに入っていかれると、人々がホサナと言って喜んで叫びました。
Blessed is he who comes in the name of the Lord.
祝福あれ主の名によって来られる王にと叫びました。
And we saw that that was Jesus's public entrance. He came out as I am the Messiah. It was his declaration.
それがイエスが公に人々の前で私はメシアであると言われて、こう人々の前に姿を現したところです。
And the religious leaders there in Jerusalem didn't like that.
でもそのエルサレムにいた宗教指導者たちはそのことを心よく思っていませんでした。
And they're looking, now they're looking for a way to kill him.
そして何とかこのイエスを殺す方法を探そうと企んでいました。
But it'sThey can't just do it outright because the crowd of people, there's a lot of people that like Jesus and they believe that he's the Messiah.
でもなかなかそれを果たすことができなかったわけです。人々は、群衆はみんなイエスをメシアとして喜んで受け入れていましたから。
But God is even using that because this is part of his plan. Jesus has come as the Messiah and he's come to die. That's God's plan.
でも神はそのすべてをご計画の中に許されて置かれています。イエスがこのエルサレムに来られたのは、これは実際に死ぬためでしたし、それが神のご計画でした。
And anyway, now Jesus is sitting across from the temple with his disciples and they're looking over, watching people put money in the offering box.
そして今今朝の箇所ですけれども、イエスは弟子たちと一緒に、この宮の反対側に座って、人々が献金箱にお金を投げ入れる様子を見てご覧になっていました。そしてここにあるヤモメが、2枚のレプタ銅貨を献金箱に投げ入れました。
They were probably worth, you know, 100 yen a piece.
おそらくその1枚のレプタ銅貨は、だいたい100円ぐらいの価値だと思われます。私の計算によれば。
And that changed, you know, anyway. But Jesus praised her because she gave out of her poverty.
でもイエスはこの彼女のことを、褒めたたえられました。なぜならば、彼女は本当にその貧しさの中から捧げたからです。
This was all that she had.
これは彼女が持っていたすべてでした。
And this made it of great value.
そのことが本当にその2枚のレプタ銅貨に大きな価値を与えました。
Now, one thing I know, I see from this is that God notices when we give.
ここから一つ言えるのは、神は私たちが捧げる時にそのことをご存知であるということがわかります。
Jesus was watching her.
イエスは彼女をご覧になっておられました。
And he praised her.
そして、彼女を称賛しています。
And she probably, she wasn't aware of this.
そのことをこのヤモメの人は、女性は気づいてないと思います。
You know, giving is a good way. It's one way and it's a good way to express our worship to God.
捧げるという行為は、私たちが神に対して礼拝する、その礼拝の、方法の 一つの良い方法だと思います。
And here in our church, we don't take a formal offering. It's not part of our service where we, you know, pass the offering. But that is not to say that we don't view giving as a very important part of our worship.
この、教会では、ここでは、礼拝の、間に献金を回すということはしていませんけれども、でもだからといってその献金をするということが大事ではないという意味では決してありません。これは礼拝の一つとして大事なことです。
I mean, it's something that we see is between you and God, but it's a very important thing, and God notices.
この献金というのは皆さんと神との本当に個人的なことです。でもこれは神はそのことをよく気づいててくださいますし、また非常に重要なことだと思います。
And it should have great meaning to us because we give it in faith.
そして私たちがそれを捧げるというのは信仰によって捧げるという意味があります。
Because we're acknowledging God, you've provided me, and I'm giving to you in faith.
信仰によって神様あなたが私にこれだけのものを備えてくださいました。ですから私はこれをお返ししますということです。皆さんここに出てきたこの貧しいヤモメがこの後どうなっただろうと不思議に思ったことないでしょうか。彼女はもう持っているすべてをここで捧げてしまって家に帰ってそのまま餓死してしまったんでしょうか。
You know, the Bible doesn't tell us.
聖書には何も書かれていません。でも私はそんなことは決して起こっていないと分かります。
Because I know God, I know my God, and He promises to take care of us.
私は私の神がどういう方であるかを知っています。そして神は私たちのことを本当に気にかけてくださる方です。
The Philippians were also people that it's said of them, the Philippians, the Christians in the town of Philippi, that they gave out of poverty.
新約聖書の中に、ピリピ人がいた教会、ピリピの教会の人たちもまた貧しさの中から捧げたということが記述が書かれています。
And to them, Paul wrote,Philippians 4:19, which says, "And my God will supply all of your needs according to His riches in glory in Christ Jesus."
そしてそのことに対してパウロがピリピ人への手紙の中でこのように言っています。4章の19節ですが、また私の神はキリストイエスにあるご自身の栄光の富をもってあなた方の必要をすべて満たしてくださいます。
Okay, let's read on 5 through 9.
はい。では次5節から9節を読みします。宮が素晴らしい石や奉納物で飾ってあると話していた人々があった。するとイエスはこう言われた。あなた方の見ているこれらのものについて言えば、石が崩されずに積まれたまま残ることのない日がやってきます。彼らはイエスに質問していった。先生、それではこれらのことはいつ起こるのでしょう。これらのことが起こるときはどんな前兆があるのでしょう。イエスは言われた。惑わされないように気をつけなさい。私の名を名乗る者が大勢現れ、私がそれだとか、時は近づいたとか言います。そんな人々の後についていってはなりません。戦争や暴動のことを聞いても怖がってはいけません。それは初めに必ず起こることです。だが終わりはすぐには来ません。
Now, these were huge stones that they constructed the temple with.
この宮を作っていた石というのは非常に大きな石でした。
This temple was remodeled by Herod, and it was just, he was a builder, and he liked to do things impressive, and it was just this huge structure. It was like the best, the most ornate building around they'd ever seen.
この時に建っていた神殿というのはヘロデ大王が建て直したもので、このヘロデ大王という人は建築家でもありましたので、もう非常にこの神殿に、様々なものを費やして、もう本当に豪華な、その当時他と比べてもとても目立つような建物としてこの神殿を建てています。
So for Jesus to tell his disciples, not one stone will be left on another, that would be like, wow. It would be hard to believe that could happen.
ですから、イエスがここでその石が一つも崩され 内で残ることはないと言われたときに、人々にとってはもうそれは考えられない、信じられない発言でした。
But it did happen.
でも実際そのことが起こりました。
Exactly as Jesus said it would, one, not one stone was left on another.
イエスがまさに言われた通り、もう一つの石もそこに残されないで、壊されました。
And I mentioned it before, when Rome destroyed Jerusalem in 70 AD, the temple caught fire and the gold started melting and it ran down between the stones and they took every stone out, one off of another.
前にも話しましたけれども、この神殿が紀元70年にローマによって、エルサレムが滅ぼされた時に、その時に神殿に火がついてしまって、燃えてしまいました。で、その周りを覆っていた金が全部溶けて石の間に入ってしまったので、ローマ兵はもうその石を一つ残るやつ取り除いて、その中にある金を取ろうとしました。
Now, in verse 7, the disciples asked a question that's really important to keep in mind as we look through this. Teacher, when will these things be and what will be the sign when these things are about to take place?
7節のところで、弟子たちがイエスに質問しますけれども、これは私たちがこれをここ読んでいくときに心に留めておく重要な質問です。先生、それではこれらのことはいつ起こるのでしょう。これらのことが起こるときはどんな前兆があるのでしょう。
It's a two-part question.
2つ実はここに質問があります。
First part, when will these things be?
一つ目はいつ起こるのかということです。で、もう一つは、その時にはこれらのことが起こる時にはどういう印が現れるのかということです。
Now, Jesus answers their question and about the fate of the temple. Remember, they were talking about the temple at the beginning. But in his answer, he's also will tell them about the fate of the whole world.
イエスはそれに対してこの宮の結末について、答えていかれるわけですけれども、同時にその答えの中で、宮だけではなくてこの世の終わりについても語られます。
Now, the disciples would think that the end of the temple was probably, if the temple was to be destroyed, that was huge. That would be like, for them, the end of the age. The end of the world.
弟子たちにとってはおそらく彼らはそのもう神殿が滅ぼされるということを聞いただけで、もう彼らにとってはそれが非常に大きな出来事になりますので、もうそれでこの世の終わりに違いないと考えたと思われます。
Now, Matthew and Mark, when you're looking at this dialogue, Matthew and Mark also include it, and when you kind of take the three accounts together, it gives us a better picture of it.
実は福音書の中でマタイとマルコもまた同じこの会話を書いていますので、その3つをこう並べて読んでいきますと、もう少し詳しく状況がわかると思います。
Now, Matthew is chapter 24, Mark chapter 13.
マタイは24章、そしてマルコの福音書は13章になります。
Now, Jesus gives two of the signs that Jesus gives is that there will be an increase. One of them is an increase in the number of false messiahs, and then also an increase in the number of wars.
イエスはここでどういう印があるかということで、二つのもののその数が増えていくと言われました。一つは偽メシアがたくさん現れるようになる。そしてもう一つは戦争がたくさん起こってくると言われました。
Now, in the time of Jesus, there were many people. Remember, the people were looking for Messiah. Their idea of a Messiah was a political ruler. And there were many people that came and claimed to be the Messiah. And sometimes they would, a lot of the people would gather around them, believing them.
当時このイエスがおられた時代、人々は本当にメシアを待ち望んでいました。そして彼ら のメシア像というのは政治的なリーダーとして彼らを導いてくれるメシアを待っていましたので、本当に多くの偽メシアが自分がメシアだと宣言する人たちがたくさん実は現れて、中には本当にもう群衆がその人を信じてこうついていくような人も現れました。
Even the Romans had to come and quell this.
ローマの人々すら こうそこに集まるようなこともありました。
Okay, let's continue on. 10 through 19 as he talks about this.
10節から19節を読みします。それからイエスは彼らに言われた。民族は民族に、国は国に敵対して立ち上がり、大地震があり、方々に疫病や飢饉が起こり、恐ろしいことや天からの凄まじい前兆が現れます。しかし、これらのすべてのことの前に、人々はあなた方を捕らえて迫害し、街道や牢に引き渡し、私の名のためにあなた方を王たちや総督たちの前に引き出すでしょう。それはあなた方の証をする機会となります。それでどう弁明するかは、あらかじめ考えないことに心を定めておきなさい。どんな反対者も反論もできず、反証もできないような言葉と知恵を私があなた方に与えます。しかしあなた方は両親、兄弟、親族、友人たちにまで裏切られます。中には殺される者もあり、私の名のために皆の者に憎まれます。しかしあなた方の髪の毛一筋も失われることはありません。あなた方は忍耐によって自分の命を勝ち取ることができます。
Now, when you look at it, 10 and 11, they could apply to any time between now and, you know, way out into the future before Jesus' second coming.
この今読んだところの10節11節のところですけれども、この10節11節 の出来事というのは、このイエスが話しておられた時代から、そしてイエスが再び戻ってこられる再臨の時まで、いつでも起こる可能性のある出来事です。
But 12 through 19 seem to be describing events that took placeBefore the destruction of the temple.
けれども、その次の12節から19節、ここに関しては、神殿がこの後滅ぼされますけれども、その前に起こる出来事が書かれているようです。
For example, in verse 12, he talks about them being delivered up to the synagogues. Now, that was all destroyed, this authority structure of the synagogue. That was all destroyed in 70 AD.
例えばですね、何節だ
12節、
この12節のところで、街道や牢に引き渡しというふうにありますけれども、神殿が滅ぼされた後、ローマによって滅ぼされた後、街道もすべて滅ぼされてしまいますので、その頃にはもう街道はなくなっています。
Well, and then, but we see a clear fulfillment when he's talking about this in the book of Acts.
そしてまた、使徒の働きを見ますと、これが起こった出来事がはっきりわかります。
You remember the disciples were persecuted, and often they were brought into the synagogues, and they were also brought before governors, and they were brought before kings.
人たちは皆捕らえられて、そして街道や、また総督の前に、そして王の前に、連れて行かれるということが起こりました。
Remember the apostle Paul? He was brought before King Agrippa, and he got there and he just started witnessing to King Agrippa. He thought he could convert him.
パウロは、アグリッパ王の前に連れて行かれたのを覚えておられるでしょうか。彼はアグリッパ王の前で、証しをして、なんとか救われてほしいという思いで証しをしました。
And he knew that God was going to bring him to stand before Caesar, you know, the leader of the whole world.
そしてまた彼は、やがて神がそのローマ皇帝、もう当時この世界をの長として立っていたローマ皇帝の前にも連れて行かれるということもよく分かっています。使徒の働きではその前のところでも話が終わっていますけれども、でも実際パウロは、皇帝ネロの前に立つということが起こりました。
And he said, in verse 15, I'll give you a mouth of wisdom. So it's like, I'll give you the things to say.
そしてまた15節には、私が言葉と知恵を授けるというふうに言われています。
And you remember in Acts chapter 6 and 7, when Stephen was brought before them, and he, you know, they accused him of blasphemy, but he gets up and he gives this sermon that just blows them away. They don't know what to do with it. It's really a deep sermon, and it was just God gave it to him at that moment.
使徒の働きの6章と7章のところには、ステパノが捕らえられて、そして冒涜罪で 告発されて捕らえられた時に、もう本当に大胆にそこで人々の前で説教をしました。もう大説教をして、聞いている人たちがもう黙ってしまって何もすることができなかったような、そこもやはり神が言葉を授けられました。ですから私たちはここでそういったことが起こるという予言を読むし、またそれが成就した姿も読むことができます。
This is just one case, but this is what I love about the Bible, is that you can see prophecy, like especially Old Testament prophecy and other times, and you can see it fulfilled, and it's just evidence right in the Bible of how great God is.
これは一つの例に過ぎませんけれども、私が本当に聖書を愛する理由の一つですけれども、たくさん予言が聖書には書かれています。特に旧約の中にもたくさん予言があります。そしてそれが成就している姿もまた聖書の中で見ることができます。
Now verse 18 it seems kind of odd, because he talks about all this persecution and everything, and he says, but not a hair of your head will perish.
この18節のところはちょっと変わったことを言ってるなと思われるかもしれません。迫害があるということを散々言った語った後に、髪の毛一筋も失われることがないと言っています。
You know, it's like you'll be persecuted, you'll be put to death, but your hair is going to be fine, you know.
もう迫害されて死に渡されるかもしれないけれども、髪の毛一筋失うことはないよと。
Well, but actually, that was an expression. In English, we have an expression. It's no skin off my back. I don't know. Some similar in Japanese.
これはちょっとある言い回しということですね。英語でも似たような言い回しがありますけれども、要は私の知ったことではない、関係ないことだということです。
And the idea is that they can touch your body, but really they can't touch your soul. You're going to be okay.
彼らはあなたの肉体に触れることはできるかもしれないけれども、あなたの魂に触れることはできない。だから大丈夫だということです。神が、だからどんなことが起ころうとも、神がすべてを支配しておられるということをここで。
Now verses 10 and 11, they speak both. There were these conditions before the destruction of the temple. There were wars and these things happened. But it also...describes the general condition before Jesus comes again, his second coming.
10節11節は、この神殿が、滅ぼされる前に起こることもありますし、確かにその前にこういう、ことが実際に起こりました。でも、さらにこのイエスが再び戻ってこられる時までに起こることとも取ることができます。
Now, these are signs. These are signs. They're described as signs. It's like an indication. When you see these things happening, you be on the lookout.
で、これらのことがこの終わりの時に起こる印であると、こういったものを見分けるようにしなさいということです。
And we see wars, famines, earthquakes.
私たちは確かに戦争とか地震とか、飢饉とかを見ます。
We see those today.
今日でもそういったものがたくさんあります。
A pestilence there in English, I don't know what it's in Japanese, it means an infectious epidemic disease that's devastating.
疫病というのはこう伝染的に蔓延してしまう、広く蔓延するような病気で、これはもう本当に壊滅的なものです。
But these are the signs of the end. They're not the end. These are the signs of the end.
これらは終わりの時の印であるけれども、でも終わりではないというふうに言っています。
And if you look at the book of Revelation, it describes these things, but in much greater magnitude.
黙示録を見ますと、これらのことが同じように起きますけれども、でも黙示録はもっともっとその起きる度合いがの大きさが違います。
But as we see these things, we're to be alerted that the end is coming.
でも私たちはこれらのものを見たときに終わりが近づいているということを知る、警告を受け取る必要があります。
All right, let's read verses 20 through 24. 20
節から24節。しかしエルサレムが軍隊に囲まれるのを見たら、 その時にはその滅亡が近づいたことを悟りなさい。その時ユダヤにいる人々は山へ逃げなさい。都の中にいる者たちは都に入ってはいけません。これは書かれているすべてのことが成就する報復の日だからです。その日悲惨なのは身重の女と血のみ子を持つ女です。この地に大きな苦難が望み、この民に身怒りが望むからです。人々は剣の刃に倒れ、捕虜となってあらゆる国に連れて行かれ、異邦人の時の終わるまでエルサレムは異邦人に踏み荒らされます。
This is the description of what happened when the Romans surrounded Jerusalem. They laid siege to it and they totally destroyed it.
これは紀元70年にローマ軍がエルサレムを実際に完全に滅ぼしてしまった時のことが描写されています。
And Josephus, the historian, the ancient historian, records that over a million Jews were killed during this time, during this.
歴史家のヨセフスという人の記録によると、この時に100万人以上のユダヤ人が殺されたとあります。
And 100,000 more were taken as slaves.
そして、また10万人近くの人々が奴隷として連れて行かれました。
You can imagine how horrible it was.
もうそれがどんなに恐ろしいことであったかというのが少し分かると思います。
An interesting bit of history is that the Christians living in Jerusalem took this warning that Jesus had said, and they fled from the city before this happened.
ちょっと興味深いことに、当時このエルサレムにいたクリスチャンの人々、この人たちはイエスが言われたこの警告をきちんと受け取って、そして実際にこれが起こる前に、エルサレムが滅ぼされる前に彼らは、そこから逃げ出していました。
There was a historian, Eusebius, I believe is how you pronounce his name, and he talks about how the Christian, there was actually a prophecy referring to this, to what Jesus had said, warning them, and they got out. No Christians died in this siege of Jerusalem.
エウセビオスという人がいますけれども、この人が教会史というものを書いています。でその中で、言われているのが、このユダヤ人当時クリスチャンの人たちは、クリスチャンのユダヤ人たちですね、キリストを信じたユダヤ人たちは、キリストのイエスのこの警告を警告に注意を払って、そして、その通り、逃げて、みんな助かりました。
They got across the Jordan River and they went to this city called Pella.
ヨルダン川を越えてペラという町に逃げました。
Anyway, verse 24 ends with Jerusalem will be trampled underfoot by the Gentiles until the times of the Gentiles are fulfilled.
24節のところでは、異邦人の時の終わるまでエルサレムは異邦人に踏み荒らされますと書かれています。
Now, this expression, interesting, the times of the Gentiles refers to the Gentile domination of Jerusalem.
この異邦人の時の異邦人の時というのは、これは、エルサレムを異邦人が支配しているということです。
Now, some people believe that in 1968, the Israelis took possession of Jerusalem, but the Temple Mount is still under Gentile control.
1968年にイスラエルがこのエルサレムを自分たちの所有地としました。けれども、いまだにこの神殿の山に、神殿の山だけは異邦人に、異邦人の支配のもとにあります。
And as you know, there's a big mosque right where the Temple Mount is. There's the big, whenever you see a picture of Jerusalem, you see that big dome. That's a mosque.
皆さんもよくご存知だと思いますが、この神殿の山には大きなモスクが今もそこに立っています。
The Dome of the Rock, it's called.
岩のドームと呼ばれています。
And, but when the times of the Gentiles, when, this, when the times of the Gentiles are, what does he say, are fulfilled, when they are finished, God's, we're going to see God's particular dealing with the nation of Israel. That will begin.
そしてこの異邦人の時が終わると、今度は神はこの イスラエルに対してイスラエルのために対して特別な働きが始まるということが
になります。
それが、大患難時代と呼ばれる時です。
It's the 70th week described in Daniel chapter 9 that has not taken place.
ダニエル書の、9章に書かれている、70週の最後の週が始まるということです。これはまだ起こっていない。
In Revelation chapter 6 through 19, it gives a detailed description
of things that would happen. そして黙示録の6章から19章にはそのことが詳しくどういうことが起こるかということが詳しく書かれています。
And as we see at the very end,Jesus returns.
そしてその7年の一番最後にイエスが再び戻ってこられます。
Okay, let's read on. 25
through 28. 25節から28節。そして人、月と星には前兆が現れ、地上では諸国の民が海と波が荒れどよめくために不安に陥って悩み、人々はその住むすべてのところを襲おうとしていることを予想して、恐ろしさのあまり気を失います。天の万象が揺り動かされるからです。その時、人々は人の子が力と輝かしい栄光を帯びて雲に乗ってくるのを見るのです。これらのことが起こり始めたなら、体をまっすぐにし、頭を上に上げなさい。贖いが近づいたのです。
Cataclysmic events, they're described in, as I said, in great detail. If you look at Revelation 6 and 8 and 9, 15 through 18.
これらの地殻変動を伴う非常に大きな出来事というのは黙示録の中にさらに詳しく書かれています。特に黙示録の6章、それから8章から8章、9章、15章から18章の中に詳しく書かれています。これも非常に恐ろしい時です。
It's worse, as Jesus said in Matthew 24, this is worse than anything ever experienced and ever will be experienced.
で、マタイの中でもイエスが言われていますけれども、これらは本当に未だかつてないような、経験したことのないような非常に恐ろしいことが起こると言われています。
You know, because Jesus said that, that's one of the major reasons I disagree.With brothers and sisters who say, well, this is all describing the what happened in 70 AD. Well, Jesus said when these events were described later on, he said this is worse than anything that has ever happened or will ever happen.
ある人々はこれらの出来事はこの紀元70年にローマによって滅ぼされた時にもう成就したんだというふうに考える人たちもいますけれども、私はそれには同意しません。というのも、イエスがあなた方がかつて経験したことのないようなというふうに言われていますから、だからそれがもうここですでに起こってしまったとは考えられません。3分の1、地上の3分の1の人が殺されてしまいます。想像できますでしょうか。
Faint. He says their hearts is just like they'll be fainting from fear.
人々はもうその恐ろしさのあまり気を失ってしまいます。
It's just a time of dread. Just what's going to happen?
もう何が起こってしまうんだろうというそのとても恐ろしい中に生きている状態です。
You know, remember that a couple of years ago? Remember the when the just to pull us back a couple of years? Remember watching the news and the Fukushima reactor and we were kind of, most of us were sort of afraid, what's going to happen?
2年前に、ニュースで私たちはこの福島の原発の事故を見ました。そしてその時に本当にこの後どうなってしまうんだろうと私たちは非常に恐れを覚えました。
And so this is just, that's like a sample of this would be much, much greater, this sense of dread and stress. It's a horrible time.
でも、この大患難の時に起こることというのは、それよりももっともっと恐ろしいことで、本当にその、恐ろしさがあります。
Well, as believers, we won't experience this, but we don't want anybody to experience this.
私たち信じている者たち、キリストを信じている者たちはそういう経験をしないで済みますけれども、でも本当にできれば誰一人としてそこを経験しないでほしいというふうに私たちは願うと思います。
And that's why, you know. Anyway. Verse 27 in English, it's not so clear in Japanese, but there's the pronoun, if you look, is when they see.
27節のところでは、
they will see the Son of Man come in cloud and power.
人々は人の子が力と輝かしい栄光を帯びて、来るのを見るというふうに書かれています。
Now, we won't be here, as I said, during the Great Tribulation.
でこの人々という中には私たちは含まれていません。私たち信者は大患難は通りません。
The only believers that will be there will be those who are converted during the Great Tribulation.
唯一信じている人たち、その時に地上で信じている人たちというのは、実は大患難を通して救われた人々です。
Buck andI don't know if you didn't see that. I'm sorry. A movie. There's a movie. Never mind. It's a bad thing to say. It wasn't funny. In verse 28. Now, that's they in verse 27. In verse 28, when these things begin to take place, straighten up and raise your heads because your redemption is drawing near.
28節でこれらのことが起こり始めたなら、体をまっすぐにし、頭を上に上げなさい。贖いが近づいたのですとあります。
So he's saying, when these things, referring to what Jesus has been describing.
これらのことというのは、ここまでイエスがこう語ってこられたことです。
When they begin to take place.
こういったことが起こり始めたなら。
You know, all these things that he's been talking, wars and rumors of wars, things like that. When they begin to take place, it says, straighten up your heads. The idea is that, look up.
これらのことが起こり始めたならば、体をまっすぐにし、頭を上に、要は上を見上げなさいということです。
And it says your redemption is drawing near.
そして贖いが近づいたのですとあります。
The word here for redemption, it's when it's used, it talks about the redemption of your body.
ここでこの言われている贖いというのは、私たちの体の贖い、肉体の贖いのことです。
So he says, when these things, when you see these signs taking place, you know, don't be just looking at, look up. Be, have this kind of joyous, what it means, look up in a joyous anticipation because the Lord could come at any time. You could be, he could take us from this earth at any time.
ですから、これらのことが今まで語ってこられたこと、これらのことが起こり始めたらば、起こるのを見たならば、私たちは下を向いているのではなくて、上を見上げて本当に喜びと期待を持って、もう主がいつ戻ってこられてもおかしくない時ですから、期待をして、そして私たちをこう引き上げてくださることを期待したいと思います。 The fulfillment there in 1
Thessalonians 4:17 it talks about us being caught up.
第一テサロニケの4章の17節に書かれてあることが、私たちが一挙に空中に引き上げられるということがその時に起こります。
Now, this, as I said, it means joyous anticipation. Be looking up. We're not to be stressed out. We're not to be bummed out, you know, or fear the end times.
私たちは本当に喜びを持って期待をして見上げていくものであって、終わりの時を思って恐れたり、なんかがっかりしたり、するべきではありません。
When we see the world and we see the signs taking place, it shouldn't leave us with a oh no, you know, what's going to happen? Where's the Antichrist and things like? We're not to be afraid because the Lord is coming. These things are happening just as He said, and that should give us hope.
ですから、私たちはこういったことが起こるのを見たときに、どうしよう、これからどうなっていくんだろう、反キリストはどこにいるんだと、いろいろと心配をしたり恐れたりするのではなくて、主は必ずこういったことが起こると言われてますから、主が来られることを本当に期待をして上を向いていくことができます。
Because not only does the bad things come, the good things come. Everything the Lord says...is going to happen, will happen.
悪いことだけが起こるわけではなくて、良いことも同じように起こります。主が言われたことはすべて成就します。
Can you imagine? In an instant being made perfect.
皆さん想像できるでしょうか。もう本当に瞬間に私たちは完全なものに変えられます。
Whatever we struggle with, no more struggling. We perfect in an instant.
どんなことに私たちが苦しんでいようとも、もうその苦しみは終わります。そして瞬間に私たちは完全に変えなものに変えられて、主と共にいることになります。
Okay, let's read 29 through
33. 29節から33節。それからイエスは人々に例えを話された。イチジクの木やすべての木を見なさい。木の芽が出ると、それを見て夏の近いことがわかります。そのようにこれらのことが起こるのを見たら、神の国は近いと知りなさい。まことにあなた方に告げます。すべてのことが起こってしまうまでは、この時代は過ぎ去りません。この天地は滅びます。しかし、私の言葉は決して滅びることがありません。
The fig tree is one example of a tree that buds in summer. It buds before summer, rather.
イチジクの木というのは、夏の前に芽を出す木の一つです。
So when you see itBudding, you know summer is near.
ですからこの木が芽吹いてきたのを見たらば、あ、夏が近づいたなということがわかります。
When you see the ajisai beginning to get purple, rainy season is near.
アジサイが花開いてきたら、梅雨が近づいたなということがわかります。
I love ajisai.
私はアジサイが好きですけど。
Bloom all over the place, but so when you seeThese signs taking place, know that they were getting closer.
ですからそういった印が、が見えたらば、もう、神の国が近いんだということを知りなさいということです。
Now verse 32 says, Truly I say to you, this generation will not pass away until all this has taken place.
32節のところに、すべてのことが起こってしまうまでは、この時代は過ぎ去りませんと書かれています。
Now, there are those that say, see, Jesus was wrong.
ある人たちは、ここを読んで、ほらね、イエスは間違ってるでしょという人がいます。
He thought the world was going to end, and it didn't. He thought the world was going to end back then, and it didn't. So, you know, I had a college professor tell me that when I was a college student.
もう要は終わってるはずなのにまだ終わってないからここで言ってることはもう違うんじゃないか。
But no, the word for generation there, it's a word. It actually it's used to mean an age, but it can also describe a race.
この時代という言葉ですけど。言葉ですけれども、これは時代という意味もありますけれども、同時に民族という意味もあります。
You know, it can mean like a generation, generation gap, but it can also mean a race.
この民族という意味が含まれます。
And some people, you know, most probably Jesus is talking about the Jewish race when he says this generation will not pass away.
ここでこのイエスが言われているこの時代は過ぎ去りませんということですけれども、これはおそらく、ユダヤ人のこと、ユダヤ民族のことについて語っていると考えられます。
Now, at the time, Jesus is a Jew. He's speaking to Jews about what's going to happen to Jews.
この時イエスは、ユダヤ人たちに対して、彼らに何が起こるかということを話しておられました。
Now, there are other interpretations. Some people believe that it is generation age. It's the age that sees the fig tree blossom. And the fig tree referring to the nation of Israel.
ある人たちは別の解釈をして、この時代というのは、あくまでも時代のことであって、このイチジクの木というのが、イスラエルの民のことを指しているというふうに考えている解釈もあります。
It could be. I think I even have believed. I mean, it could be, but I'm kind of leaning myself more toward it meaning the race of Jews.
で、そのイスラエルの国ということを語っているかもしれませんけれども、私はむしろこの時代というのはユダヤ人の民族のことを指しているというふうに考えます。
But that's not to say one huge sign. Speaking of Israel, that is one huge sign that we are in the last days.
で、まあ、このイスラエルということに関して言うと、私たちは今非常に大きな印がを見ることのできる時代にいると思います。
It's the nation of Israel. The fact that the nation of Israel exists is like to it's amazing. We're living in that period, and it provides us with just a living example of God's faithfulness.
イスラエルの国が今存在しているということがもう本当にこれは大きな奇跡であって、その時代に私たちが生きているということ、これはがすごい、神の言葉が本当に成就することを私たちがはっきりと目に見ることができる時に生かされています。
It was not destroyed. Rome couldn't destroy Israel.
イスラエルは滅ぼされたわけで、滅亡したわけではありません。ローマによって滅亡されたわけではありません。
Israel has come back. It's a nation.
イスラエルは今一つの国家としてもう一度存在しました。
It's and it hasn't been replaced. Israel has not been replaced by the church.
そしてまたイスラエルは決して教会がそれにとって変わったわけでもありません。
In 1948, it became a nation again.
1948年にイスラエルが国として再び、成立しました。
And what makes this so important is that we have prophecies. For example, Ezekiel 37:38 talk about the nation coming back.
で、旧約聖書の中にもたくさんその予言が書かれています。エゼキエル書の37にもこうイスラエルの民が戻ってくる、集められるということが予言されています。
Also, Amos chapter 9 speaks of that.
アモス書の9章にも書かれています。
Not to mention Isaiah, Jeremiah.
イザヤ書にもエレミア書にも書かれています。
Now, Paul devotes Romans chapters 9 through 11 are all devoted to talking about the nation of Israel.
またパウロはローマ人への手紙の9章10章11章3つの章を割いて、このイスラエルの、民のことについて語っています。
Before 1948, you couldn't talk about the nation, but there wasn't a nation of Israel.
1948年前は、以前には、このイスラエルの国について語ることはできませんでした。
But we see, first of all, God is faithful to his promise to them. And that gives us hope because God is faithful.He's going to be faithful to his promise to us.
神がこの彼らに対してこれだけ忠実であるということを見ることができるということは、私たちに対しても神は忠実である、真実であられるということがわかります。
It's like Jesus said in verse 33, heaven and earth may pass away, but my words will not pass away.
33節でイエスが言われたように、この天地は滅びます、しかし私の言葉は決して滅びることがありません。
And you know, when you see these fulfilled, like I mentioned Israel coming back and becoming a nation again, and what we're seeing is that there are not any prophecies that need to be fulfilled before Jesus would come for us, the church.He could come at any time.
今はですね、イスラエルの民がこう集められて、国がもう一度、再建されて、そこに人々が集まっているというその予言の成就を私たちは見せていただいてますけれども、でもイエスが再び戻って来られるまでに何もこういった予言が成就しなくても、いつでもイエスは実は戻って来られるわけです。
He could come.Today.
今日戻ってこられるかもしれません。
We could be raptured today.
今日私たちは敬虚されるかもしれません。
I mean, there are no scripture, there is no prophecy left to be fulfilled. Everything could be, it could happen.
Left to be fulfilled.
I'm sorry.
No prophecy about.
Yeah, what I meant is that there are no things that we see in prophecy that haven't taken place, that need to take place before that could happen.
私たちがその敬虚される前に、予言がすべて成就する必要はありません。いつでも引き上げられる可能性がある。
Okay, let's look at verses 34 through 38.
34節から38節。 あなた方の心が放蕩や深酒やこの世の煩いのために沈み込んでいるところに、その日が罠のように突然あなた方に望むことのないようによく気をつけていなさい。その日は全地の表に住むすべての人に望むからです。しかしあなた方はやがて起ころうとしているこれらすべてのことから逃れ、人の子の前に立つことができるようにいつも油断せずに祈っていなさい。さてイエスは昼は宮で教え、夜はいつも外に出てオリーブという山で過ごされた。民衆は皆朝早く起きて教えを聞こうとして宮におられるイエスのもとに集まってきた。
Those who listened to Jesus about the destruction of Jerusalem, remember we were talking about those Jews, the Jewish Christians there, they escaped. They escaped from destruction because they took his warning.
エルサレムが破壊されるというその警告に注意を傾けていた、人々、イエスを信じたユダヤ人たちは、先ほど話しましたように、その滅亡の時に死から免れました。
And those who listened to Jesus' warning about a far greater destruction, meaning the destruction that will come upon the whole earth, will escape from it.
同じようにイエスがこの将来起こるもっと大きなひどい滅亡に対する、破壊に対する警告を、今それを聞く者たち、注意して聞く者たちはその破壊から免れます。
There's real safety in Jesus.
イエスのうちに本当に安全な場所があります。
So many times people are afraid to become a Christian. They think, what's the world going to do to me? What's people are going to reject me? People, and there's a lot of fear of the world and things like that. But compared, relative to what's going to happen, relative to the judgment, the tribulation, things that are going to happen on the earth, we're safe. Whatever happens to us in the world is a very small thing compared to what we've been saved from.
私たちは、人々の中にはクリスチャンになることをこう恐れたり、クリスチャンになってしまったら周りからどう思われるだろうとか、憎まれてしまうんじゃないかとか、そういうことを恐れてしまう人たちがいますけれども、でも実際はこの先起こることをと比べたら、この大患難の時に起こることと比べたら、もう本当にそれは比較することもできないほど恐ろしい出来事がこれからやってくるわけです。ですからそこからそれよりもイエスのうちに身を置く方がよっぽど安全であるということです。
I mean, when I read about that, people's hearts melting from fear, just things are happening, and it's to think that you would never have to experience that. You're free, you're safe from that. It's such a wonderful thing.
もう本当にこの大患難の時には、恐ろしさのあまり、もう本当にこの気を失うような人の心が本当に折れてしまうような恐ろしいことが起こります。その中に、いる必要はないわけですね。イエスのうちに身を置くことによって、私たちはそこから免れることができる。安全な場所に行くことができます。
And so for every one of us, if we're in Jesus, we're safe.If we're not sure, we want to know. It's like your salvation. You want to know that you're saved.
ですから、イエスを信じる者たち、私たちはみんな、本当に安全なところに置かれています。これはもう確信を持って、私たちはもう安心することができるという確信を持っていただきたいと思います。
Now, Jesus warned about these things.
イエスはこれらのことを警告されました。
But some people who warn about things, b But they don't come to pass, and so you don't really listen to them.
いろんな人がいろんなことを言って、で中にはそれが実際に起こらないということもありますので、まあ、人々はなかなかこう人の他の人の言うことに耳を貸さないということがあります。皆さん、Y2K の時 の, 騒ぎを覚えていらっしゃるでしょうか。どんな Y2K、2000年になった途端に何が起こるかということをいろんな人がいろいろ
My brother-in-law bought a generator, and oh, I love to tease him about that.
私の義理の兄はそのために発電機を前もって買っていましたけれども、私は本当に彼をよくからかったものです。
But Jesus is this is when Jesus tells something, it's not like that at all.
でもイエスが言われたことというのはそのようなことではありません。
God's word.comes true 100% of the time.
神の言葉というのは 100% 必ず成就します。
And it's foolish to think that it wouldn't.
ですから、それが起こらないだろうと考えることが愚かなことです。
As Jesus said, you can count out heaven and earth can pass away, but his words won't pass away. Every one will come true.
イエスは言われました。この天地は滅びます。しかし私の言葉は決して滅びることがないと言われました。
I mean, every word, one stone will not be left upon another. That was fulfilled to the word.
一つの石も残されずに崩れること、残ることはないと言われたその予言も完全に成就しました。
And so every word of Jesus will come true.
すべてのイエスの言葉というのは必ずその通りになります。
These words about judgment and disaster.
裁きについてとか、このさまざまな災害についても。
But also the words about glory, about life that he's preparing for us. Those will all come true.
そして、また神の栄光について私たちのために場所を備えてくださっているというそういった、素晴らしい約束についてもすべて成就します。
When he told his disciples, I go to prepare a place for you, he says, I wouldn't tell you this if it wasn't true.
イエスは弟子たちにあなた方のために場所を用意しに行くと言われましたけれども、もしそれが真実でなかったとしたら私はそんなこと言いません。
He told his disciples, don't fear, you know, just.Your father is pleased to give you the kingdom.
イエスは弟子たちに恐れてはならないと、あなた方の父は喜んであなた方に御国をお与えになると言われます。
Seek first the kingdom of God. He said, "You can be free. You know that what I'm telling you is true."
神の国とその義をまず第一に求めなさい。そうすれば解放されるからと。神はイエスはご自分が言われていることが真理であるということをご存知です。
Again, it's so much different than the worldly sort of prophecy. This you can just base your life upon Jesus.
この世のあらゆる予言とはもう全く異なります。私たちはこのイエスの言葉に本当に基礎を置いて生きていくことができます。
And if he says to you, "I will raise you up on the last day," you can be certain that that's true.
そしてイエスが終わりの日にあなた方をよみがえらせますと言われましたからそれは必ずその通りになります。
It's not, you know, I hope so.
ああそうであってほしいな。
かもしれない。Nothing. No, it's true. It's that will happen.
それは真理です。もう必ずそうなります。
I better end this or you'll wish the rapture would happen. Okay. Let's pray.
お祈りします。
Father, thank you for your word.
お父さん、あなたの御言葉をありがとうございます。
We know, Lord, that your promises are true.
あなたの約束は真実であることを私たちは知っています。
And that's what gives us hope.
そのことが私たちに希望を与えてくれます。
Father, help us to be single-minded when it comes to believing your word.
主よ、どうぞ私たちがあなたの御言葉を信じるときに本当に一筋の心で信じることができるように助けてください。
We could put away that double-mindedness.
双心がもしあるならばそれを取り除いてください。
That steals our joy.
私たちの喜びを奪おうとするものを取り除いてください。
Takes away our peace.
私たちの平安を奪おうとするもの。
We hear your word, we hear your promises, and oh, that's good, but, and then we worry about and think as if it weren't true.
あなたの御言葉を聞いて、あ、それはいいと思っても、でもというそういった言葉によって、これは真理ではないと囁いてくることをどうぞ取り除いてください。
Everyone hearing me would be certain.That they've accepted Jesus Christ as their Lord and Savior.
どうかすべての者があなたの言葉を御言葉を聞いて確信を持つことができますように、あなたがイエス様が救い主であることを信じることができますように。
That they pass from death to life.
あなたは死から命へと私たちを移してくださいます。
And are free from fear.
私たちは死から死のに対する恐れから解放されます。
So Lord, we commit ourselves to your care. We know that you love us.
あなたにすべて見てすべてをお委ねします。あなたが私たちを愛してくださっていることを知っています。
And we pray these things in Jesus' name.
これらのことをイエス様の名前を通してお祈りします。
アーメン。
アーメン。